はようございます。今日はアメリカから中国からそして韓国からもですね、集まってこのように共に一人の神様を礼拝することができることを心から嬉しく思います。天国の前味を味わうようなこの時間を感謝します。中国の方はですね、LINE の方に、原稿をお送りしていますので、そちらをも合わせてですね、見ていただければと思います。Yeah, for English speakers, welcome to our church. So please look at the English scripts that we've given to you. 一言お祈りしてメッセージに入ります。Let me pray. 愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美します。先週一週間も私たちをお守りくださり、今日この朝、あなたの御前に共に出て、礼拝を捧げることを許してくださりありがとうございます。今このところにあなたがおられることを思います。今日私たちにあなたの知恵を与えてください。御言葉を通してあなたの御心を私たちに明らかにしてくださいますようにお願いをいたします。期待をして愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日開かれている章、そしてその次の章は、オリーブ山の説教としてよく知られている箇所です。ここは、マタイの福音書の中でも少し解釈が難しい部分です。私たちには馴染みのない予言的な表現、黙示録的な表現が混じっていて、その中に出てくる出来事が、またいつのことを言っているのか、はっきりしない部分もあるからです。ある人は、マタイ24章のすべては、キリストの再臨や歴史の最後に起こる出来事についてではなく、イエス様の復活から70年後、紀元70年にエルサレムの神殿、紀元70年にエルサレムの神殿が破壊されるまでの出来事を予言しているのだと捉えます。またある人は、オリーブ山の説教のほとんどを将来に起こること、終末の出来事だとみなします。どちらが正しいのでしょうか。答えはおそらく両方でしょう。聖書の予言は必ずしも一つのことを指すのではなく、様々な時代の様々な出来事を通して段階的に実現していくということがよくあります。今日の聖書の箇所も、紀元70年に神殿が破壊されるまでの出来事と、キリストが再び来られる時の出来事の両方を語っていると、そのように言うことができるでしょう。イエス様は、すぐ近い将来、彼らが生きているうちに起こる出来事と、ずっと後に起こる出来事を、その共通点があるために、あたかもすぐそばで起こるかのように語られたのです。二つの山のイメージを持つと分かりやすいかもしれません。山の頂上に立って遠くの別の山を見たとき、二つの山は近くに見えるかもしれませんが、実際には何キロも離れているということがあります。同じように、イエス様は二つの山頂であるエルサレム滅亡と再臨の出来事を、実際には何千年も離れているにもかかわらず、近くにあるように語られているのです。ですから、今日語られている御言葉は、また再臨に向かって生きている私たちに向けて語られている出来事でもあるのです。今日の歌詞はこのように始まります。一節。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきて、イエスに神殿の建物を指さした。まず一節に、イエスが神殿の境内を出て行かれるときとあります。イエス様はここでエルサレムから下り、オリーブ山に向かってまた登って行かれました。ここには大切な意味があります。それは神様の臨在が荒れ果てた家であるエルサレムから離れたということです。神様の存在、栄光、守りがイエス様と共にエルサレムから離れていったことを象徴しています。イエス様は強盗の巣窟であるその場所に、 これからどんな運命が待っているかを知っていました。終わりの日の裁きが近づいていたのです。しかし弟子たちはそれを知りません。弟子たちはイエス様に神殿の建物を指し示しました。弟子たちはもしかしたらそこに戻りたかったのかもしれません。こんな立派で素敵な神殿をどうして離れるのか。この神殿から、この町から離れないで戻ってきてほしい。イエス様の弟子たちにとって、その神殿はイスラエルの文化の美しさ、神の存在の栄光、そしてイスラエルの宗教の永続性の象徴であったのです。しかし、そんな弟子たちにイエス様は言われました。2節。イエスは言われた。このすべてのものに見とれているのか。よく言っておく。ここに積み上がった石は一つ残らず崩れ落ちる。イエス様は、その美しく永遠に続くように思われた建物に対して、称賛の言葉を一切述べませんでした。そうだね。君たちが言う通りだよ。あの大きな柱、素晴らしい石、黄金の屋根、本当に素晴らしいね、とはイエス様はおっしゃいませんでした。代わりに、このすべてのものに見とれているのか、よく言っておく、ここに積み上がった石は、一つ残らず崩れ落ちると言われたのです。何という予言でしょうか。弟子たちはショックを受けましたが、それでもイエス様の言葉を信じました。しかし彼らはおそらくこのように考えたのではないでしょうか。神殿の石が一つ残らず倒されるなんてありえないことだ。だからもしイエス様がそうおっしゃるなら、それはやがて来る世界の終わりのことを言っているに違いないと。現代に生きる私たちは、さまざまな兵器によって大きな建物や都市が破滅するのを見てきました。しかし当時の人からすれば、ヘロデが46年かけて建てた立派で丈夫な神殿が完全に破壊されてしまうというのは、あまりにも信じがたいこと、世界の終わりの日を意味する以外に考えられなかったことでしょう。神殿の破壊はあまりにも大きな出来事なので、それが起こることは世界の終わりを意味すると弟子たちは考えていたのです。三節で弟子たちはこのように尋ねました。三節。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて、世の終わるときには、どんな印があるのですか。イエス様は、この弟子たちの質問に答えてくださいました。この質問の答えは、今日の聖書の箇所の後にも続いていきます。イエス様の語られた箇所のどの部分が神殿の破壊に関することで、どの部分がキリストの再臨に関することか、それを見分けるのは難しいことですが、今日開かれている14節までの箇所は、イエス様が復活されてから、そして再臨まで、イエス様が再びこの地に来られるまでに起こる出来事を示していると言えるでしょう。イエス様は今日の聖書の箇所で、これから起こる様々な困難に対して、弟子たちがどう反応すべきか、応答すべきかを語られます。弟子たちも、また私たちも、未来を知りたがります。これからどんなことが待っているのか、どんなことが起こるのかを知りたがります。イエス様は、そのような弟子たちに、確かに答えてくださいましたけれども、しかしイエス様がここで強調されたのは、未来を心配することでなく、ぶれることなく、まっすぐに今を生きていくということでした。順に見ていきたいと思いますが、まず4節から8節を見たいと思います。4節から8節お読みします。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。 私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争のことや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように注意しなさい。それは必ず起こるが、まだ世の終わりではない。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらは、すべての生みの苦しみの始まりである。偽キリストや偽預言者が現れ、戦争や戦争の噂が起こり、地震が起こったとしても、それはまだ世の終わりではないとイエス様は言われました。それらは生みの苦しみの始まりに過ぎないというのです。イエス様の預言はとても正確でした。西暦66年のユダヤ人の反乱の前、メシアを名乗る者が何人も現れました。今でも一世紀に書かれた文献を見れば、イエス様の名を使いながら使徒の教えに反する説を広め、多くのクリスチャンたちを惑わしたリーダーたちがいたことがわかります。またローマやユダヤの歴史書にも戦争の噂が記録されています。例えば西暦40年にはローマ皇帝カリグラがエルサレムの神殿に自分の像を建てようとして戦争の噂が立ちました。また噂だけでなく、実際に戦争も起こりました。さらに飢饉や地震の記録もあります。クラウディウス帝の時代には飢饉があり、西暦61年にはフリギアで大地震が起こり、西暦63年にはポンペイの町を壊滅させた地震もありました。マタイが福音書を書いたと考えられているアンティオキアでも、西暦37年、42年、115年に大きな地震があったようです。イエス様が予言したこれらの出来事は、確かに実際に起こったことです。私たちはそのような予言と予言の成就、将来のことに心を惹かれます。将来に何が、いつ、どこで起こるのか、そのようなことに私たちは興味を持ちます。しかしイエス様が大切にしておられるのは、今日の説教題にもあるように、将来何が起こるかということよりも、今を耐え忍ぶことです。4節から8節が語っているのは、将来の予測にとらわれて、今の従順がおろそかになってしまうことへの警告です。イエス様はここで予言をしつつも、同時に牧師のように弟子たちを励ましています。この世の苦しみは避けられないけれども、それを終わりの印と考えてはいけないと、イエス様は言われました。それらは印のように見えるかもしれませんが、本当の印ではないのです。9節から12節では、イエス様はさらに弟子たちに、教会の外側からも内側からも困難がやってくることをお話になります。9節から12節をお読みします。その時人々は、あなた方を苦しみに合わせ殺すだろう。また私の名のために、あなた方はすべての民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合うようになる。また、偽預言者が大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える。イエス様の栄光の復活の後に勝利の時代が来るのかと思いきや、イエス様は長い迫害の時代が続くとお教えになります。教会の外側からは迫害や殉教が待っています。そしてそれだけではありません。教会の内側から起こってくる危機もあります。偽りの教え、廃教、不道徳、そして愛の冷たさがやってくるのです。初期のキリスト教は何度も迫害に遭いました。ステファノの石打ち、ヤコブの斬首、ペテロやパウロの受けた多くの迫害、そしてその後もローマ帝国の支配下で 絶え間ない迫害の波がありました。歴史を通して真の教会は何度も迫害を受けました。日本の教会もその例外ではありませんでした。ですから私たちは、教会がこの世にあってこのような苦しみから解放されるという夢は捨てるべきです。イエス様は、私たちのクリスチャン生活は逆境や苦しみに満ちていると言われました。自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいとイエス様は招かれました。私たちは今は今は責めを受け、恥を受けます。そしてやがてその十字架に代わる冠を受けることになるのです。今は苦しみ、そしてやがてその日に私たちは喜びを受けるのです。だから忍耐しなさいと、耐え抜きなさいと、神様がすべてを一番よくしてくださるから、私たちに義の栄冠をやがて授けてくださるから、信じて祈り続け、今の歩みを進めなさいと、目を覚まして祈り続けなさいとイエス様はおっしゃるのです。そして私たちは、長い生みの苦しみの後、それには比べ物にならないほどの素晴らしい栄光を見ることになるのです。最後、13節14節に、彼らに向けられた、また私たちに向けられた希望のメッセージが記されます。13節14節をお読みします。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの御国の福音は、すべての民族の絵の証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来ると。ここでイエス様は私たちに大きな慰めと励ましを与えてくださっています。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。イエス様に従うとき、反対する人から憎まれることになります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われるのです。最終的な、決定的な、完全な救いがここに約束されています。パウロとバルナバは、自分たちが教会を作った場所に戻ったとき、多くの苦難を経てこそ神の国に入ることができるのだと言って人々を励ましました。またイエス様も例え話を用いて、神の言葉のために苦難や迫害を受けるときに、そのことによって本当のクリスチャンであることが明らかになると教えています。私たちの人生は短距離走のようなものでなく、長く厳しいマラソンのようなものです。私たちは長距離ランナーです。走り続けていけば、さまざまな困難が起こってきます。苦しみが起こってきます。しかし私たちにとっての慰めは、そのレースを共に走ってくださる方がおられるということです。そのお方はイエス様です。イエス様は神であり、私たちを救うことのできるお方。そしてイエス様は人であり、私たちの喜び、痛み、悲しみ、苦しみ、そのすべてを知ってくださるお方。そのお方に支えられて、私たちが忍耐強く自分のペースを守って最後まで走り続けていくときに、私たちの一時的な苦しみが、それとは比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光へと変えられるのです。そしてそれは決して自分で歯を食いしばって自分の力で頑張るということではありません。私たちは耐えたから救われるのではありません。耐え忍ぶ信仰によって救われるのです。待つことのできない社会の中にあって、イエス様を信じる私たちは、その信仰によってイエス様から忍耐が与えられます。そしてその忍耐をもって、私たちは与えられた信仰のレースを走り続け、走り抜くのです。 そしてもう一つの慰めの言葉が14節にあります。この御国の福音はすべての民族への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来ると。どんな迫害も困難もこの神様の御業の前進を止めることはできないのです。むしろそれらの迫害や困難は福音がさらに広がっていくためのこれとないチャンスとなっていくのです。初代教会においてもまさにそのことが起こりました。初代教会における宣教の働きは迫害を通して大きく前進していきました。そしてそれは今も同じです。今もなお世界の迫害が強い地域でそのことは起こり続けています。この御国の福音はすべての国々に述べ伝えられます。偽教師、信仰を捨てる者、裏切り、憎しみ、そのようなものがはびこる中で、世界中の多くの人がそれにもかかわらずキリストを信じるようになります。教会はただ生き残るだけでなく栄えていくのです。戦争、迫害、殉教、廃教、偽りの教え、冷め切った愛、そのような悪い知らせの後に全世界に福音が述べ伝えられ、多くの人がイエス様を信じる、そのような素晴らしい約束が私たちに与えられているのです。ですから私たちクリスチャンがすべきことは何でしょうか。今起こっている戦争、災害、そのようなことを解釈し、未来にどのようなことが起こるのか、そのようなことに心を煩わせて時間を無駄にするのではなく、まず何よりもすべての国を、すべての国の人々を弟子にしなさいとイエス様が与えてくださったその大宣教命令に従っていくことです。イエス様がやがて来られるとき、よくやった忠実なしもべだと褒めていただけるのはどんな人たちでしょうか。正確に再臨の日と場所を予測した人たちでしょうか。いえ、決してそうではありません。悪い知らせの中でも天の良い知らせを述べ伝え続けた人たちです。私たちの人生の目的、クリスチャンの人生の目的は神様を喜び、そしてその良い知らせを人々に伝えていくことです。そしてその範囲はどこに向かっているでしょうか。全世界、地球全体であります。しかしどうやって十字架につけられたイエス様と、また今なお迫害を受けている小さな教会が全世界に届いていくことができるでしょうか。しかし神様はそのような不思議な御業をなされるお方、弱い小さなものを通して大きな御業を成してくださるお方です。神様は無学な使徒たちを用いてエルサレムからローマ帝国の隅々まで福音を広げられました。今度は私たちの番です。世界の隅々にまで、地の果てであるこの日本の隅々にまで福音を伝えましょう。私たちは世界中に良い知らせを伝えるために召されています。キリストの復活から再臨に続く今の時代、この今の時代は宣教の時代です。十字架を高く上げてキリストの愛を述べ伝えるものとならせていただきましょう。全世界がその聖なる御名を崇める時までイエス様を見上げ、この素晴らしいイエス様を高らかに述べ伝え続ける、私たち一人一人とならせていただきましょう。祈ります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの御国の福音はすべての民族への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来ると。神様、 約束をありがとうございます。私たちの人生には苦難があります。そして時として私たちはイエス様を信じるゆえに苦しみを、困難を経験することがあります。しかしそんな私たちに、あなたは耐え忍ぶ者は救われると救いを約束してくださっていることを覚えてありがとうございます。またこの御国の福音は全世界に述べ伝えられると、やがて全世界から多くの人があなたを信じる、そのような日が約束されていることを覚えてありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが希望を失うことなく、日々の歩みを忍耐を持って歩み続けることができますようにお助けください。また私たちがこの福音を、まず私たちに先に与えられましたから、どうぞこの福音を携えて多くの方にこの福音を分かち合っていくことができますようにお助けください。どうぞ世界中の、どうか世界中の人々がこのイエス様のことを知ることができますように、特にこの日本という国を、主よ、どうぞあなたが憐れんでください。まだイエス様を知らない人々でこの国は満ちています。主よ、どうぞあなたが憐れみ顧みてくださって、どうぞこの日本中の人々がイエス様を信じ、イエス様を心から崇める、そのことのために、主よ、どうぞ私たちを、小さな弱い私たちを、この大きな働きのために豊かに用いてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。